サムでございますけれども、
はい、
本間さんちょっと発想の転換で、
お、
この漫画図書館の漫画全冊を190万で買うって考えた場合どうですか？
そうですね、だからやっぱり、
はいはいはい、
まあもちろんその新しい漫画はあんまりないと思うんですよね。
当然そうですよね、きっとこの、うん、まあ実際問題何が所蔵されてるのかよく分かりませんけれども、新しそうなものはないですよね。野田
黒とかばっかりなのか分かんないけど、手塚治虫すらないとかだって、まあ、手塚治虫の分かんないけど、はい、当時発売されていたあのバージョンの手塚治虫が全部あるとかだったら、はい、ちょっと話が変わってくるというか、はい、
場合によってはこち亀の初版本とかあるかもしれませんけど、
まあもちろんワンピースはないでしょうし、ドラゴンボールもあるのかどうかぐらいの感じではありますが、はいはいはいはい、まあ、はい、多分その時間つぶしとしては相当いいでしょうね。
いいですよね、まあある種、うん、老後の時間つぶしみたいなことで言うと、うん、うん、
まあ汚れとかも多少はあったとしても、
はい、
そうですね。でなんか見たらソファーとかあの休憩スペースみたいなのあったんで、
応接セットみたいなのあるっぽいですよね。うん、
だなんか仲間内で集まって営業とかしないんであれば、そこでなんか食事とかしたもいいでしょうし、
はいはいはいはいはいはい、あだからもし将来本間さんが坂田に引っ込むとした場合、
うん、
これを持っとくっていうの一ついいんじゃないですか。
まあただそれをそれが何年後なのかは、はい、わかんないけど、そのために今買っとくはちょっと意味わかんない
ですね。リスキーすぎる。
なんで今買ったっていうこの。
はいはいはいはいはい、はい。
ここをいつ、そうですね。でじ、まあ確かにな。でも誰かが買ってなんかうまい利用方法で、うん、坂田が発展するみたいに持ってこれたら最高ですけどね。はい
は
い
は
い、
これでも。まあよくありますけど、宿泊施設にするっていうのはどうですか。
あ
よくほら漫画いっぱい置いてあるホテルとかあるじゃないですか。
うん、
うん、
まあ確かにな。快活クラブに、
はいはい、
快活クラブ坂田店
それはもう快活クラブでし
ょ大型資本でなんか快活クラブにしてもらって、はいはいはい、で異常にこう古い漫画、はい、坂田漫画図書館からの寄贈っていうのもあるみたいな、
はいはい、いやなんかこう使い道はありそうなと思う反面、
うん、
ちょっと坂田でやっていくのは不安ではありますよね、ビジネスとして。
まあそうですね、
うん、
まあ、もちろんそのなんていうか住居として向いてんのかどうかっていうのもなかなかちょっとあれですけど、
はいはい、
だ住んだ上で3階は漫画がいっぱいあって、で2階で生活してとか、なんかいろいろ、まあ3階建てっていうのはだいぶいいですけどね。
これ今これ我々がこの写真から得る情報で言うと、
うん、
これ1階から3階まで全部多分あれっすよね、漫画図書館のまんなってますよね、きっと。
どうなんすかね、まあ、
うん、
見た感じあの3階一番上は完全に図書館っぽくなってて、
はいはいはい、
で2階もそうなのか、で応接
2階に何か応接セットみたいなのが置いてあるんですよね、
みたいなあって、まあ VIP ルームみたいなことなのか、
はいはいはい、
フラットシート、なんかその快活クラブでいうとこの一番グレードの高いとこなのか
はいはいはいはい、
まあエントラン1階はエントランスであのバーコード読み取ってアプリかざしてみたいな、はい、っていうのを快活クラブにプレゼンしに行くっていうのもありかもしれないですね。
快活クラブさん190万で売ってますよみたいな
まああとはお客さんをどう集めるかっていう一番大きな問題が、
そうですよね、わざわざ坂田まで来るメリットですよね。あこれ、本間さん地図上で見る限りはある程度繁華街も近いというところですよね。
あこれすごい重要な証言としてあれなんですけど、
はい、
かつての繁華街ですね、
は
いかつて、
もう今は
かつて繁華街として知られた街っていう
元プリンスみたいなもんですか。
まさに元プリンスです。
元プリ方式ですね。
元プリのだから 、はい、今一番だから難しいですよね。だから何点かは残ってるけど
ほとんど。本田さん、今、酒田に繁華街はあるんですか？
ないです。シャッター通りとか、
はいはいはい、
シャッターストリートっていう時期を経て、
はい、
シャッターとかでもなくなった気がしますね、もう、だからその、さらちさらちさらち。
あ、もう、シャッターの閉まってた店自体を壊して、さらちになってるっていうようなところ。
っていうところも多いと思いますね。あとはまあ、
はいはいはいはい、
本当あの、昔の、中心街にあったデパート、清水屋デパートってあったんですけど、はい、そこはまあ十何年前に閉店して、
はい、
それはあの撤去する、多分誰が撤去するんだみたいなことをずっと話し合ったまんま、
はい、
あの側だけ残って営業してないっていう。
なるほど。まあだから廃墟ですよね、ある意味。
まあ象徴、モニュメントみたいな状況になってますね。
はいはいはい、町のモニュメントみたいな。これだからあれですか、酒田町としてはやっぱり郊外の方に大型店舗ができてるみたいなところなんですかね。
まあそうですね、国道沿いのとかがやっぱり車で行くっていうところで、
は
い、
あれイオンはあるんでしたっけ、酒田
イオンはあるんですけど、
はい、
いわゆるめっちゃ大型なイオンに行くにはだいぶ車飛ばさないといけないみたいな、その
酒田市内にはあるの？
多分酒田市内、酒田市が多分大きくなってるんで、どんどん。
あ、それこそあれか、本間さんがあの、駐車場の練習に行ったところ
そうそうそうそう。そこはイオンで、
はい。
で、もうちょっと行くと、三河かな、はい、なんかその、大きい映画館も併設されてるイオンもあるみたいな。
うん、へえ。いや、まあ、だから、イオンが出店するってことは町としての可能性はなくはないってことですよね。
でやっぱりこういろんな地方行って思うのは、
はい、
酒田ってすごく半端な田舎具合なんですよ。そのめちゃくちゃ田舎っていうほどのなんていうかこう風土っていうか、
はい、
まあまあ東京でもちょっと離れるとこんぐらいのとこあるよねみたいな寂れ方みたいな、
まあなんつったらいいんだ、23区外
閑散としてるとこってあるよねって感じだから、なんかその、
はい、
田舎来たっていう満足感もあまりないというか、
はいはいはい、
だからそこが一番あのチャームポイントになりえないというか
街のチャームポイントになりえない
何にもないとこまでなんか都会の喧騒を離れて何にもない空間でリラクゼーションみたいな感じにもならないっていう、
はい、全てが中途半端な感じ
で日照時間だけめっちゃ短いみたいな、そのだから暗い気持ちになるだけっていう
そうね、気が滅入るね、日照時間短いってなると
だからそこが非常になかなか難しいっていう、
まあそして東京からのアクセスもいいわけではないってことですよね。
で山と海もあるん、まあ海は近いですけど山って考えると山はだいぶ遠いんですよね、
は
い、見えるけど
鳥海山は遠いか、
なんかその他の町って、
はい、
山に囲まあその盆地というか、
はい、
めちゃくちゃ山を体験できるじゃないですか、その
この間
なんか四国この間、
まあ、例えば信州とか山梨とか、まあ そうね、そういうところでも近場であるし、うん、
で山の雄大さをすげえあのなんていうか都市にいても、
はいはい、あ感じる
山だなって思うじゃないですか、その、
うん、
見渡す限り山があるっていう、だから うんうん、それってワクワクすると思うんですけど、はいはい、酒田から見る山はだいぶ遠いんですよ、そのああなんか遠くに山見えんなぐらいの、
だから何に囲まれてるかっていうのは田んぼに囲まれてます
よね、そうなんですよ非常にね悩ましい、そこは。
いやでも、うん、俺あの360度田んぼ目当たす限り田んぼっていう感じってなかなかこう都会にいると体験できないから、それはそれで売りなんじゃねえかなとは思ったんだけどね、庄内平野の感じは。
まあそうっすね、
うん、
でもそれって結構近場まで行かないってことですよね、その田んぼを見るには田んぼのだいぶ近くまで車飛ばさないといけない、はいはい、山ってやっぱりこう、まあ常に山を見れるというかこう、
そうね、あとまあじゃあ田んぼを見て何を感じるべきなのかっていうとこだよね、うん、
そ そうなんですよ。で、まあ、山形県っていう意味ではもちろんその内側の方は山がいっぱいあるんで、うん、
はい、
内陸側ね、内陸側は、
はいはい、
だその山形県という一言でも語りきれないというか、やっぱりその庄内海側の文化と山側の文化全然違うというか、こうだからどっちかというと僕も山が近い内陸への憧れがちょっとあるというか。
あ、そうなの。
だからあの山かっこいいなってやっぱ思うんですよね。
なんで山かっこいいって。
それであのすっごいやっぱり山に近づくほど雪が降るんで、
はいはいはいはい、
やっぱ雪国ですよね。あの、
あ、雪文化、
雪文化。
あ、まあそれで言ったらやっぱさ、東北って雪っていうイメージあるもんね。ザ東北は雪っていうのがあるから。
で、
それ考えると偽物の東北ではあるよね。なんか坂田の方は
期待され、うん、まあ、あと方言も、はい、山形といえばなんとかだべみたいな方言をイメージされるけど、庄内は全然そういう感じじゃないんで、
庄内は特徴的な方言ない
ないですね。あのないっていうか、なんかこう、
うん、
そうなんですよ。だからこうちょっとこんな感じですっていうのも非常に例が出しづらいというか、はいはいはい、全部を短縮して言うっていう感じですね。なんかこう、
まああとアクセントが違うとか、こうなんつうの、打ち出せるものがない。
まあそうなんですよ。それで言うとアクセントがほぼない。だからその全部を平坦に短くして言うっていうこの、
わかりづらいだけ。
わかりづらいんですよ。だからちょっとそれが坂田をこうなんかパッとしない理由の一つというか、
まあなんつうの、まあ山形出身ですみたいな感じで東京で言えば、いわゆるザ東北を求められるとかありますもんね、
う
ん、基本的に言うと。
だからそう考えるとなんかちょっとなかなかっていう、うん、でいや内陸の方と庄内違うんですよとか言い出しても、いや、
はいはい、
そんなそこまでの詳細は興味ないんだけどみたいな。
はいはい、まあだから本間さんがよく言う通り、あんまり雪も降らないわけですよ。積もったりすることもあんまないわけですよね。
うそう、まあ、
だけど
降ってもまあまあ、はい、そう思ったほどは降らないっていう、この
だからこっちからするとやっぱ東北大雪エピソード欲しいわけじゃないですか。東北出身山形だってると、やっぱあれでしょ本間さん、東北雪大変なんでしょ。
そうだから2階から、うん、
はい、
玄関が1階と2階にあって、はいはい、冬の間は2階の玄関から、
はい、
出入りするみたいなのは豪雪地帯はあると思うんですけど、はい、坂田でそれは考えられないですね。
いやだから、うん、欲しいわけよ。なんか大雪エピソードいただけないですか本間さん。
だからいやだから降るは降るんですけど、
うん、
まあ2日目にはまあ、だいぶ減って地面は見えますし、うん、でいわゆる雪よけした道路沿いにこう雪をこう固めていくじゃないですか。
はいはいはい。
それがカチンカチンになって、まあ、冬の間残ってるとかはあるんですけど、
はいはい、
まあでもそれ以上に降ったりとかしなかったら生活に不便は別にないんですよね。まあ、寒いから厚着した方がいいとかはありますけど。
あ、寒さエピソードで一回やってます、練習してます。
いやまあだから寒いは寒いですよ本当。だから冬気温は低いですから、
はいはい、やっぱあれですよね、東北だから坂田寒いんですよね。
まあただそうですね、寒いは寒いですよ、うん、で寒いの、うん、なんで寒いのかっていうと、はい、まあ風で海なんで、海の町なんで、うん、風が吹いて風が冷たいっていう、その
はいはいはい、
まあ、気温プラス風を感じるから体感温度が冷たいっていう感じですね。だ雪とかではあんまりないっていうか、
東京でいうビル風みたいなもんですよね。
まあそうですね。常に海からこう冷たい風が吹いてるっていう、だ地吹雪って言いますけどね、その
常に
地を這う、はいはい
はい、雪が舞う感じですよね。
そうそう、地を這う風で雪が横に吹くっていう、うん、はい、そのエピソードっていうか、それはまあ印象深いですけど、まあ、降って積もって交通が止まったとかはまああっても20年に1回とかぐらいじゃないですかね。大雪の
頻度が少ないなやっぱ。
そうだからむずいんですよ。だからあと温暖化もあって近年は特に減っていると思います、はい、
なるほど。唯一の武器の寒さすら奪われようとしてる。
だ僕が子供の頃は、まあ、子供だったからもあるけど、銀世界っていうか、その冬になると、前が真っ白で、学校行くのも大変っていう、なんか記憶はありますけど、
うん、
子供だったからそう感じたんじゃないかっていう説もありますね。その
なるほど、今となってみては。
そう、実際はそうでもなかったんじゃないかっていう。
そんなに大変じゃなかったんじゃねえか。
うん。
いや
まあ、なかなか。
その坂田を救うことになるかですよね、漫画図鑑が。190万円。
まあ、冷静に考えて僕は買わないですね。どう考えても。僕も買ってもしょうがないというか。誰かが買ってうまいことやってくれたらすごい嬉しいっていう。
まあだから商売を考えて買うっていうんじゃなくて、それさっき言ったみたいに漫画を買うって考えるだったら買ってもいいかなぐらいだよね。だ
趣味の部屋を、あの別荘というか、はいはい、あ
そうね、趣味の別荘と考えれば
アトリエを買うみたいな。
はいはいはいはい、うん、
ここならなんか楽しいのかなという。
そうですね。別荘っていうのっていいなと思ってて、
うん、
先週もちらっと話したんだけど、まあ、将来的に浦和にある実家を別荘だと考えて生きていこうかなっていう気がしてんだよ。
あまあなんか、
うん、
そうっすよね。あの普通の、うん、なんていうか、普段は東京というかこっちで暮らすけど、東京で
仕事してるけど。
うん、
週末だけ浦和に帰ってみたいな考え方だったら、
拠点を2つ、
そうそうそうそうそう、うん、まあ、週末だけ浦和で生活するんだったら、なんかこう、なんていうの、浦和もまあ便利は便利だけど、不便さもあるわけですよ。やっぱこういう業界で仕事してると、やっぱ遅い、終電早いとかさ、そういうのがあったりするから。でまああと、うちの実家駅から遠いとかもあったりするから、まあ遠いっつったって歩いても15分20分だけど。
でもなんかあの、
うん、
分かんないけど、石川さんよくその仕事原稿を 今週末書かないといけない、
うん、
でも家だとあれだっていうので、よし仙台で書こうみたいな、
あ
るじゃないですか。それをちょっとこのいわゆる浦和を
浦和でやる、
はいはい、完全なこう仕事部屋に作り込んで、
あ、逆にね、
なんか書斎みたいな、なんかこの、
はいはいはいはい、
本当にあの文豪のあれみたいな、ここで何かを書き上げるみたいな場所に
書き上げるみたいな、
そうという感覚にしてやるのはいいかもしれないですよね、
は
い、
ただすげえ難点としては、うちの実家の俺の部屋だった部屋、
はい、
エアコンがないのよ。
あまあ確かに昔の、うん、そうですね、まあ工事してつけて、でも今だと、いやそうね、まあでも、うん、ある程度お金かけて本当にそういう部屋を作るんだ、なんかそのレコーディングスタジオじゃないけど、
はいはいはい、
まあ、マイスタジオを作るんだみたいな、プライベートスタジオとしてやれば結構長期的に使えそうですけどね。
いやそうなんよ、なんかさ、ちょっとやっぱさ、なんつうの、ある種さ、浦和は本当もう高校卒業してすぐ、まあ東京専門学校とかも東京だったから、
うん、
あの浦和のこと知らないっていうのがちょっと新鮮なのよね、
うん、
そのあこんな飲み屋あるんだとか、
はいはいはい、
そういうの知らないから、全然浦和に対する知識とか情報がないから、
うん、
そういう意味で言うと浦和帰ったら帰ったら新鮮だから、そういう意味で言うと仙台行ったりすると同じような刺激はあるわけよね。
いや、うん、いいと思いますけどね、逆に羨ましいというか、そうか、うん、この結局なんか台本書くんであれば、なんか、
はいはい、
完全な仕事部屋で仕事に必要な、
うん、
なんか設備とかも自分で用意して、そのパソコン、はいはい、袖用のパソコン、あとなんか本棚、うん、思いっきりこう三重になる本棚とか、
あでも言ったらね、本棚とかもあるのよ、その親父が使ってた本棚とかもあるから、そうそうそうそう、とか揃ってるっちゃ揃ってんだよ、
うん、
あ別荘っていう考え方だといいな。
それかあと石川さん、
うん、
石川さんの部屋をその缶詰専用のなんかあれにして貸し出しもするみたいな、
はいはいはい、作業、なるほどね、
作業その同業者プラス、まあ、漫画小説なんかやってる人に缶詰できる部屋みたいな、はいはいはい、
あ、普段はホテル的な利用の仕方にして、うん、それでビジネスにするっていうね。
民泊っていうよりももうクリエイター、まあ、クリエイターに限らずですけど、はいはいはい、なんか作業したい人に貸すみたいな、うんうん、
ああ、それはあるね。
まあ大宮まで来てくれるのかどうかはあれだけど。
あとちょっとそれで言うと中途半端に広いっていうのもあるんだよね。
あ
1階が大きめのリビングダイニングキッチンで、でまあ風呂トイレありつつ2階がね和室も含めて3部屋あるんよ。
あ、結構広いですね。
で結構広いんよ。
うん、
うん、いやだから一人で住むには広すぎるよね絶対。まあうちの袋嫁一人住んでるけど、
まあなんか大コレクションとか多いんであれば、それを趣味の部屋、
うん、
フィギュアとか並べるとかも面白そうですけど、
はいはい、あ、だから最悪だから老後我々ちょっともう仕事もなくなってきて、あの住むとこに困ってきたら本間さんと共同生活しましょう。裏まで、まあ、
何人かそういう集めて、
はい
はい、一人身の
住むところに困った作家とかを集めて。
そうですね、そうなんか、うん、おっさんのたまり場、
はいはいはい、
行き場の失ったおっさんのたまり場っていう、
あのうちお庭も広いんですうち。
あ、
なのでバーベキューとかもできますし、もう最悪庭を畑に変えるっていうのもありますよ、まあ、
家庭菜園DIY を、はい、DIY じゃないか、あの
家庭菜園の域を超えたもう生活のための野菜を植える畑にするってい う、
ね、まあ全然、うん、まあありかもしれないですね、その最終的にはそこで何か、
はい、
何かできるっていう、この路頭に迷ったらそこがあるみたいな。
ああ、そうね、路頭に迷った老人たちが YouTube 配信するみたいな。
いや、誰が見んだよそれ。
限界老人の
誰も見ねえだろそんな。
限界老人っていう四字熟語怖すぎるな。
ただちょっと打ち出しとして強いよね限界老人。
痛いだけだよ
限界老人チャンネル。いやちょっとじゃあそういうのもちょっと裏の実家の今後の利用法に視野入れておきますから、
考えましょう。検討してください、
いうことでございましてエンディングでーす。あ、まずなんかあれっすよね、騎士団の坂田公演チケット完売したらしいですよね。
完売して、はい、7月5日なのでもう終わってまして、はい、僕も前その行こうか迷ってるで、石川さんもそうか、はいはい、それなら行くか行けたらどうのこうのって話はしてたと思うんですけど、
はいはいはい、
で迷ってってやってる間にうん、ソールアウトしてまして、
よかったですよね、
結果的に良かったというか、
はいはいはい、
まあ、地元で騎士団見たいっていう欲もありましたけど、
はい、
やっぱり何より騎士団が来てくれたのに埋まらなかったっていうのはちょっと申し訳ないと思ったんで、
うん、
まあ見たい人がチケット取って完売っていう一番理想的な、
はいはいはいはい、
で今その騎士団のツアーまだ続いてて、だ東北シリーズが、はい、ちょうど終わるとかそんな感じかもしれないですね。
これでももちろんですけど、酒田市内あるいは庄内地方の人だけでは埋まりきらなかったですよね、はい、きっと。
ああ、そうですね、まあ速乾ではなかったと思うんですけど、
はいはいはい、
でなんかさっき見たところ、はい、翌日が秋田公園だったようで、
なるほど、で日本海側を北上していく感じですね。
そうですね、で、はい、酒田公園が例えば1ヶ月前ぐらいにソールドして、
はい、
まあ、山形公演完売しました、秋田公演残りわずかみたいな感じだったんで、はい、まあ、はい、なんというかこう、まあ、酒田見てよかったから秋田も行こうっていう人が何人かいたかもしれないですね。
なるほどなるほど、
ツーデイズで。
まあでもあれっすよね、よかったですよね、完売して。
いや、よかったです。なんかまあ2000人ぐらいですかね多分、うん、1500から2000人ぐらいだと思うんですけど、なんか改築、まあ15年下手したら20年前ぐらいですけど、昔の市民会館を改築して結構希望コールっていう、はい、まあ、かっこいい、
はい、
割とお金かけて作った感じだったんですけど、
うん、
全然稼働してない印象だったんで、その
なるほど、心配ですよね、
そう、市民としては月に1回、まあ、学校の行事とかでは使ったかもしれないですけど、工業で、はいはい、なんか、うん、その有名人が来てっていうのは全然動いてなかったんで、まあ、これで騎士団で評判が広まっていろんな人がまた来てくれたら嬉しいなみたいな。
でもそのさ、地元でそういうイベントごととかライブとかあるとさ、まあ心配にはなるよね、埋まるのかどうかっていう。
そうなんすよね。
いや俺も実は5月のいつだったかな、はい、半ばぐらいにその今仕事させてもらってるトータルテンボスさんも出演するその吉本のお笑いライブが、
はい、
浦和の中でも南浦和であると、
お
吉本お笑いライブ南浦和っていうのがあって、
はい、
それが埋まるのが心配でちょっとスケジュールの都合で行けなかったんだけど、はい、マジ行こうかと思ったもん。
なるほどなるほど。
キャンパどんぐらいなの？
浦和市のね、文化会館だから、文化センターだから、どれぐらい、でも1000人から1500人ぐらいじゃないかなと思うんだけどな。
浦和市の、
うんとね、文化センター。さいたま市文化センターか。
なるほど、なるほど。
まあ、地元、浦和区だもんね。
そうですね、地元でしょっぱい公園だったって言われるのも、ちょっとかわい
そう。そう、吉本のさ、そこそこの人気の芸人さんが出てさ、
うん、
それで埋まんないわさ。あ、大ホールだったら2006席ですね。
あ、2000席あんだ、すげえ。
これ埋まんなかったかもしれないじゃん。
大ホール、小ホール、中ホールあんのかね。
小ホールあるけど、小ホールだと340だから、
あ、 そうか、
それはちょっと少なすぎない？すごくない？300か2000っていう選択。
いや、なんかでも、うん、その吉本お笑いライブ in 南浦2026は、
うん、
中垣さんとかも出てると。そうそう、だから別にトータルテンボスさんだけでどこじゃないから、
ああ
2000で十分埋まんじゃない？
うん、割ってくれるとありがてんだけどなとか思いつつ。
いや、まあそうだよね、他にどういう人が出てるの？学天ソックスさん、
うん、いや、まあ吉本のお笑いライブだからそこそこの知名度の方がね出てたと思うんですけれども、
うん、
いやでもね、本間さんだから坂田が心配な気持ちもね分かりましたよ。なんかこれもし埋まんなかったらどうしようっていうか。
いやいやいや、
いやでもさっきさ、ちょっと調べてて分かったんだけど、
うん、
これほんま正しくなかったら一応指摘もしてほしいんだけどね、
はい、
うん、
市町村の人口っていうのがさ、うん、まあ、もちろん人口だけで何もいないんだけど、
うん、
山形県酒田市は、
はい、
2025年頃の調査によると、
うん、
県内第3位で、
うん、
10万人いるそうなんだよ。
2桁万人まだいるんだ。
そうで、第4位が米沢市で8万1000人っていう統計らしいから、うん、第3位で10万人だから、そのポテンシャルがまあこんだけあるじゃない、
はいはいはい、
で一方埼玉市浦和区が16万4000人だっ
つう、
はい、大体同じ頃の調査だと思うんだけど。
なるほど、 1.5 倍か。
これも埼玉市何々区の中では第3位らしいよね、
うんうん、
で4位が北区で14万9000人で、まあ、だ隣の区とかからもさ、どさどさ来るだろうから、
うん、
ここはもっと、ね、潜在あのポテンシャルとしては大きい。
お客さんがいるかもっと、
うん、た中でライブもいっぱいあるから、
うん、
それ選択、何どれに行こうかなって考えたらあんま行かないかもしれない、
うん、いや、ちなみにさ、山形県第2位はどこなんですか？
鶴岡市。
あ、でもそれも省内だね、
うん、山形市が第1で24万7000、
うん、
鶴岡市は12万2000っていう状況なのね。
ああ、
まあ、統計で見る資料、2025年出版の資料だからもうちょっと前のデータの可能性、
うん、
でもそれ考えるとさ、やっぱ省内地区は可能性あんじゃない？20万人ぐらいいるわけだからさ、あの平野に。
まあ、まあ、
俺さね、コンサートも車で見に来るみたいなことはあるかもしれない、
うん、
まあ、あとは交通だよね、
うん、
何時に帰れるかとか考えたら、うん
うん、
電車移動の人がどんぐらい見に来るか、
ね、いや俺正直酒田市とかあの辺の鶴岡市とかも5万人クラスなのかなとか思ってたから、それで言うと20万人いるんだったら結構いろんなことがありえそうな気がしてきたよ、ほんま。
いや、多分めっちゃめちゃ加速的に、うん、減ってはいるでしょうね。
はい、まあもちろん合併によって人口が表向き増えてるように見えるっていうところもあるかもしれないしね。うん、
まあ、あとは高齢化が進んだりするから、
はいはい、
お客さん対象かどうかっつうのもまたちょっと分からんけど、
うん、
そうですね、高齢化は厳しいでしょうね、
うんうん、いやもうさすがに立ってコンサート見るのきついわって言ってやめてくみたいなことはあるのかもしれないね、うん、
いやでも20万人いるって結構すげえなと思うけどね。
まあ酒田市鶴岡市足し算でね、
うん、いや、うん、まあ20万人いたら俺は一つの商売のエリアとして証券になってるから買おう漫画図書館
やめとけよ。
いやいやいやいや、
それはやめよ。
この見切り発車の漫画図書館購入は、うん、人生滅ぼしますよこれ。
危ない危ない。
よしよし買いますって言ってとんでもないことになりますよこ
れ。だからもうさらちになった商店街全部駐車場にして車で漫画図書館来てくださいにして、いやいや勝負しよう、ほんま勝負だ。
いやいやいや
いや、いやもうちょっと調べてからにしようよ
ということでございまして、お知らせすることありますか、おまさん。なんか
まあなんか、うん、ルナシーツアー中、 TNR ツアー中、
はいはい、
騎士団ツアー中っていう感じの、
はい、
いろんなツアーが行われていますっていう。
まあ他のアーティストもいろいろやってます
よね。まあそうですね夏フェスも
いろんな方がいろんなツアーやってらっしゃるっていうお知らせ、うん、ですかね
あで、ルナシーこの間四国高知高松行ってきたんですけど、はいはい、高知は、高松香川県先に決めてて、高知は追加でなんとかゲットして2 days 見たんですけど、はい、まあそれによってというか、はい、まああのもともと北海道札幌
行こう行こうって言ってましたよね。
そっちでチケット取ってたんですけど、ちょっと予定が合わなくなって、
はい、
リセール公式リセール、
はい、
に出して即買い手がついたことで行けなくなりました。
なるほど。
なんで初北海道達成できずという
か。四国は初じゃなかったの？
四国は、
はい、
でもちゃんと観光した、観光というか街を見たりしたのは初でしたね、
うん。高松は一泊したんですか？じゃあ
一泊しました、
うどんはうまかったし、やっぱ
そうで結果、
はい、
うどんうまかったっていう感想で終わりました。その2回食べました。
もうそれに尽きますよね。
そう、何がどううまかったかはちょっと説明できないんですけど、やっぱり結局うどんがうまいんだなっていう。
俺初めて高松行った時、それオールナイトの生放送かなんかするために行ったんですけど、はい、まあ余計に一泊して
2
日間で6食うどん食べましたからね、
はい、食べたな。いやでもそれ分かる、食べれるんだったら食べたかったです、うん、僕も。
しかもほらうどん消化がいいからさ、もう次々行けんのよね、そこそこ。
なるほど、
うん、
いや美味しいですよね。また行きたいです本当に。
いや高松は本当うどん食いに行くだけでも価値があるぐらいうまいですよね、ということで、
はい、
まあ、本間さんが音楽系のライブの告知をしてくれましたので、お笑い系のライブということで、トータルテンボスさんのですね全国漫才ツアーがですね2026ニコイチというのがですね9月の末からスタートします。
はい、
まあ、静岡沼津を皮切りにですね全国いろいろ回っていくんですが、毎年毎年ですねチケットの売れ行きが良くないところが必ずありますで、今年危なそうなのがですね、10月3日の福島会津若松、そして10月10日の宮崎、そしてですね、まあ、高松、新潟、広島、北海道、札幌あたりは大丈夫でしょうけども、11月14日土曜日の福井、これはかなり危険です。しかもですねこれなんと11月14日裏でミセスグリーンアップルがラブやってます。
あ、福井で。
はいはいはいはい、
なるほど。
あとはいつ毎年売れ行きが悪い11月27日ナンバーグランド花月、それからですね11月28日翌日ですね、愛知みその座はキャパがでかすぎるというところでございまして、この辺のですね、近くにお住まいの方もしよろしければですねチケット買っていただければというところでございます。
危ない場所多くね。
危ない場所多いの半分ぐらい。危ない、
なんでそんな多いのにやるのよ危ないこと楽しんでる雰囲気ある。
あのね、なんかね本人たちはもちろん埋まってほしいんだけど、マネージャーさんが冒険するらしいんだよね。
そうなのだ、
埋まらねえなーっていうネタじゃないってこと、
ね、そう
そう、そんなに店に来らんか
ということでございまして、今週はこの辺で、石川と
ほんま
ブルンがお休みでした。したっけまた
ー。はい、ありがとうございました。